こう。今日は幸せとは。皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですが、幸せとは一体何でしょうか。それはチョコレートをいっぱい食べたり、おいしいウイスキーを飲んだり、そういうことの、そういうことで得られる、まあ小さい日常の幸せという、まあ皆さんが期待する、僕が言いそうな、まあ冗談のような答えがあるかもしれませんが、まあそれはそれで幸せだと思うけど、まあもっと深いね、深い幸せについて今日は考えてみたいと思います。まあ深いというか、そのもう少し継続的なね、あのチョコレート食べたりウイスキー飲んだりしたら、あのちょっとはねもちろん幸せなんですが、まあ一瞬のものですよね。今日そんな話はあのしないんです。で、まあ、まあもちろんなんか話したらなんか、いやそれも悪くないなと一瞬で思いましたよね。いや今日もなんか美味しいチョコレート食べてウイスキー飲んで寝るかなみたいな、それで俺はいいんじゃないのみたいな、まあそういう世俗的なね幸せもちろんありますよ、全然ある。あのちょっとこうなんていうの、あの漫画読んだりね、あのデートしたりいろいろあるでしょ。まあそういうのも幸せと呼んでいいですよね、全然いい、はい、世俗的と言ってちょっと悪いね、あの上から見ているつもりはないです。そういう人たち、そういうものたちを、ことたちを下に見ているわけではない。僕も本当にそれはある意味幸せだと思う、うん、ある意味というか、まあ、それが幸せだと言えますよ本当に、ね、そんなもんでしょ。でもね、まあ、例えばですよ、こういう考え方がある。幸せというのは夢を持つこととかね、目標を持つこと、夢とか目標に向かって努力している、それが幸せ、その過程が幸せだとか、もしくはその努力してその夢をつかむ、そしてまあ夢をつかむ、まあいわゆる目標を果たす、そうするとまた次の目標を作ってそれをまた求める、ね、努力する、まあ、そういうの、でも僕はね、なんかそれもなんか終わりがないし、なんかあの何て言うかな、もうそういう方法しかないのってちょっとそれ自体疑問に思うわけですよ。そんな感じだと結局疲れないですか。なんか結局なんかあの終わりのない、ある意味何て言うかな、終わりのないレースみたいになってしまう。でそんなことを地球上全ての人がねやり続けるべきかなとちょっと疑問に思いますよね。その終わりのない、勉強、終わりのないなんかこう、しかもねその目的が幸せになるためみたいなね、幸せになるためにずっと努力し続ける必要があるかなと。それよりもね、僕のこう考えはそれよりもなんかね、もっと湧き上がるものの方がいいと思うんですよね。湧き上がるもの、例えばですよ、まあ夢を持ったりその目的を持って、でそこをそれにこう努力するみたいな、まあ、そういうのはまあ理解できるけど、例えばね、まあじゃあ走りたい、マラソンを走りたい、でマラソンのゴールを決める、何分以内で、それに向かって努力する、で努力のプロセスがかなりこう幸せを感じる、でどんどんどんどん進化する、どんどんどんどん変化、体が変化して上達して、あの筋肉がついて、あの内臓が強くなって速くなる、タイムが上がる、そうするとその嬉しいですよね。そしてあのまあマラソンがあって、でいい記録が出る、嬉しいでしょ。そうするとまた次の目標を作って、まあそういうことね。でもそれだとちょっとね、 で僕は何を言ってるかというと、それよりもね、なんかもうやっぱりその瞬間瞬間湧き上がる、なんていうかな、走りたいだから走るね、その走、なんかもう少し直接的にねできる気がするんですよ。もっと例えばね、なんかそのプロセスを評価する、もしくはそのゴールを評価する、まあどっちにしてもなんかやっぱりコンディションすぎる。例えばそのプロセスを喜ぶっていうことは、やっぱりちょっとこうなんか毎日の努力や毎日のこう修行みたいなものの中に喜びを見つけるってことでしょ。もしくはそのゴールをアチーブする、達成する、目標を達成する、それはやっぱりこうまあ1年に1回とか数年に1回感じられるものですよね。その長い間の努力の賜物というか、長い間の努力のおかげで得られる、なんかでもその報酬があまりに遠いし、あまりにその苦痛を伴うものですよね。まあ苦しいから後で嬉しいっていうのは理解できるけど、その哲学しかないかなと。僕はそれよりももっとですよ、もっとなんかこうちょっとお待ちを、はいはいはい、ちょっと戻ってきました。今ちょっとデリバリーね、はい、アマゾンでしたね。でまあさっき言ったことはね、じゃあどういうこう幸せをこう求めるか、まあ今の時点ですよ、今の時点でね、僕がちょっとこうひらめいたことね、もちろんこれは多分考えは変わるし、いつでも変わりますからね、今日のひらめきだからまあわからない。でもその今日のひらめき、嬉しい、これが結構この僕が言いたいことを表している、いわゆるですよ、まあちょっと動物的というか、ちょっとこう植物のような、まあどちらかというと自然からのインスピレーションですよね。まあ例えば動物だと、なんかこうなんか走りたいみたいな、もうなんか飛びたいとか、空を飛びたいとか、なんか走りたいとか泳ぎたいとか、まあそういう感じでもう気がついたら動いてて、でその瞬間ですね、もっと瞬間的な、ただ瞬間長いですからね、ずっと泳いでるわけだし、ずっと飛んでるわけだし、ずっと走ってるわけだからね。で植物だとしたら、まあその動きはないですけど、まあずっとそよいでいるというか、風が吹いてこう動いてる、まあいわゆるスティールの状態ですよね。こう 何も動かない、ね、動かないけどなんかこう感じてるわけですよね。感じてもないな、もう止まってるわけですよ。止まっている喜びみたいな、ね、この静の喜び、静は静かね、静かの喜び、動かない喜び。そして動物の場合は、まあ、動物ですから、動いてるものと書いて動物なんで、動いてる喜びというか、動物はやっぱり動いてる時は止まっている時よりは幸せそうですよね。そしていや分かんないけどね分からないけどね。で植物はやっぱりこうまあ止まっている感じね。でその静と動を植物動物に感じ、僕はちょっとこう人間としてね、その両方からインスピレーションをもらって、何かこう動いてる時や止まっている時、いわゆる全ての瞬間を幸せとして認識することができるんじゃないのか、まあ、そういう今の時点での結論ですね。いわゆる目的とかゴールとかそのプロセスとか、ちょっと待てよと、ちょっと頭で考えすぎじゃないですか、ちょっとロジックで考えすぎじゃないの、僕たちもっと違うところからインスピレーションもらえるんじゃないですかと思って、僕はたくさんの動物とたくさんの植物を見ることにたくさん時間を使いました。今週僕は YouTube でたくさん、まあ YouTube でね現実じゃないですよ、 YouTube でね、まあ僕は21世紀の人間だから、YouTube を使いますよ。 YouTube で世界中のありとあらゆる動物と植物を見ました。まあだいたい40時間ぐらいね、1週間で40時間ぐらい動植物を研究することに時間を使って、でひらめきましたよね、やっぱり、いやこれだと、やっぱりこれだ、 俺は動いたり止まったり、その瞬間瞬間に、瞬間もしくは永遠、もう永遠と瞬間は同じですよ。瞬間もしくは永遠、瞬間そして永遠に幸せを感じ続けようと。そうすれば生きている間、いわゆる動いている間も、死んでいる時、いわゆる動いてない時、止まっている時も幸せを感じられる。やった、ね、目が開いた、頭が開いた、まあ、頭は開いたらやばいけど、パーン。そんな1週間でしたね、はい。皆さんも自然をたくさん感じてください。僕たちも自然の中に生きている。そしていつ死ぬかもしれないけど、止まっても動いても幸せは続くものだと思ってます。それではまたね。